皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
こんばんは、 JK1 ブラボーアルファノベンバー田中です。
こんばんは、 JH1 オスカーセーラーブラボーの後半。
なんか噛みましたね、一回。どうしました
の？今すごい考え事して
で始まっちゃったから、
始まっちゃって頭の中ぐるぐるしながらなんですよ。
そうですか、
すみません。
いえいえいえ、小浜さんです。
はい、小浜です。
この前ドラマを見てましたので、
はい、
竹内涼真君って、まあ、イケメンの男の子は男性が出てくるドラマがですね、うん、日テレでやってるんですが、
うん、
これの中でね、
うん、
アマチュア無線が使われて、まあ、アマチュア無線機が使われてたっていうのが正解かもしれないんですけども、
はい、
ある事件っていうか起きちゃって、彼女とね、あの別れ別れになっちゃったんですよ、竹内くんがね。
あら。
でたまたま目の前に無線機があったんで、それ回したらなんかその彼女の声が聞こえたというですね、はい、すごい設定の、無線通信がありました。
いきなり違法ですよね。
あ、違法ですね。コルさんも言ってなかったです ね。
あららら。
で無線機は見る側にトリオの昔のですね、
はい、
TS770 とかあんな感じの無線機を使ってましたけどね。で女の子の方は、なんとかあやみちゃんっていう子ですよね、
はいはい、
あの子はハンディ機を使って、
あ、
今どこにいるのとか、そういう通信をしてましたけどね。
いや、あの日テレってね、いつもアマチュア無線 のハムフェアの後、
はい、
必ず24時間テレビの宣伝で、はい、日テレの無線のクラブがね、こういつもやってるんですよ。
ああ、そうですか、
うん、だからやっぱり相当好きな人が日テレにはいると思いましたね。
そうですか、それでか。
うん、
また無線出てくるかもしれないから、その竹内くんのドラマ見てみたいと思います。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
今日は私の活動報告をここで申し上げたいと思います。
はい、
まあ、その前にお断りなんですが、私マスクしてますんでね、少し声が、もともといい声ではないんですけど、またこもってるかもしれませんけどね。
そんなことないですよ。
マスクしないとこの昨今ですね、
はい、
いやちょっと話ずれますけどね、
うん、
多分2月7日以上になっちゃうよね、これね。
多分ね。
ね、
なりますよ。
なるよね、うん、じゃあやっぱりお家で無線やるしかないね。
そうですね、
はい。私の活動報告です。前にも少し序論を皆さんにご紹介したんですけど、今日はその本論に入りたいと思います。
はい、
実は移動通信の実験をしました。
ほう。
こちらはね、固定なんですけどもね、相手はどっかに移動して、で無線が届くかという、前にアパホテルに泊まった友達と無線をやったりですね、何回かありましたよね。彼がアパホテルの上の方に泊まって、アパホテルって言っちゃっていいかどうか分からないですけども、ホテルのかなり上の方のね、幕張のところからやってみて、私の家と無線ができるかということを、それから他のもうちょっとこっちから東京方面から行くと、千葉の奥まった方に入ったホテルの8階ぐらいからやってみるけど、できるかな、結局できなかったなんていうこともあったんですけども、
うん、
今回はですね、私は地元の西東京市、それから その友人はですね、彼の地元であります神奈川県の平塚市。
おお、
ね、ブルー湘南が聞こえるのかな、どうなのかな、平塚はちょっと きついのかな、分かりませんけども、うん、その平塚市にあります湘南平というちょっと小高いところがあるんですが、うん、そこにそのお友達がハンディキを持って移動いたしまして、はい、私のうちと無線が通じるかという実験をしてみました。
いいですね。
この湘南平というものをまずですねご紹介したいと思うんですけども、うん、小高い山でございまして、うん、標高が180メートル。
お、
小高いってか丘っていうかね、
ちょっとあります ね、
うん、ただね、小浜さんが大好きな日和田山に比べれば低いですよ。あそこは300メーター以上ありますからね。
でも300メーターしかないんですよね。ものすごいしんどい思いして登ってるんですけどね。
あ、そうなんですか。しんどいんですか、305メーターでね。
いや、答えますよ、あれ結構。
ああ、そうですか。
うん。
何度も言ってるからね。で、その平塚にある湘南平という、まあ、小高い山なんですけども、
うん、
高い場所である。まあ、180メートルだからあまり高くないかもしれないんですけども、要はあの海辺の方だから他に高いものは全然ないんですよ、
うん、
その中でポコッとあるもんだからいい場所なんですね、高い場所としては、
うん、
その証としてはですね、そこにテレビ神奈川の中継鉄塔がある。
あ、そうなんだ、
うん、そこから中継の電波が出てるらしいんですね。
おほ
う、ということはやっぱりいい場所なんですよ、
うんうん、
電波飛ぶいい場所なんですよね、
うん。
でその湘南平なんですが、実は私、うん、今から45年ぐらい前に行ったことがあります。
あ、そうですか。
何しに行ったかというと、
はい、
中学校の遠足です。中学校の
遠足になんか小高いところ。
いや、あのね、湘南地方に遠足に行ったんですね。大磯とかね、
はいはい、
あっちの方バスで遠足に行ったんですよ、
はい、
その時にこの湘南平に行ったんですが、
うん、
中学校の時ですか、もう45年ぐらい前ですよ。まあ、正直に言いますとそのぐらいですよ。
はいはいはい。
でもその時もちゃんとそのテレビ神奈川の鉄塔があってですね、
はい、
私の印象としてはとってもあのその鉄塔の展望台から見ると見晴らしが良くて、
うんうん、
いや、これいい場所だなと思いました。
はいはい。
今はですね、その鉄塔の他にですね、展望ができるようなレストランもあるらしくてですね、カップルがいっぱい行くらしいです。
あー、なるほどね、うん、
カップルがね、
カップルね、
うん、カップルが、それでそのテレビ鉄塔のところに金網があるらしいんですけども、
はい、
そこにあの錠前をカチャってやってくるとなんかこう彼氏と彼女がくっついたままになるみたいなことで、その錠前カチャってやってくるらしいです。
迷惑の話ですよね。
金網がだから錠前だらけになってたらしいんですけども、
は
あ、今は知りませんけどね、あのちょっと前まではそういう情報がありました。
ほほう、
それが湘南平でございます。
おお、う
ん、さてその180メートル標高の湘南平と、私は西東京市に住んでるんですけど、ここと、430の FM で通信をしていました、
はいはい、
で私は校庭ですから 25W の無線機と、地上高がだいたい12メーターぐらいの、グランドプレーンです、
うんうん、
で相手は VX7 単体のハンディトランシーバー。
なるほど、
それだけです、
うん。
で通信してみました、
うんうん、
いや見事にできましたよ。
VX の方はあれですか、うん、その普通のホイップ、
普通のその無線機ついてるホイップ。あ、
すごいな、
ね、
うん、
FM でできました。
あ、
ということはね、多分見晴らしやっぱりいいとこだし、
うん、
要するに VHF UHF についてはですね、見通しの距離は見通せてるとところは電波が飛ぶっていうやつかもしれないですね、
うんうんうん、
とってもいい場所なんですよ、
うん、
それで湘南平とうちの大体距離を測ってみたら、あ、距離ソフトか、ああいういいソフトで測ったんですけども、
はいはい、
大体ね50キロぐらいですね。
お
ほ、50キロぐらいで、途中はですね、うん、多摩丘陵というまだ山が、町田とかですね、
はいはい、
多摩市とかにある、まあ、多摩丘陵っていう小高い丘があるんですけども、
はいはいはい、
この一番てっぺんがね、標高150メーターぐらいなんですよ。
あ、結構ありますね。よく超えてきましたね。
ね、そこを超えてきたみたいですよね、うん、うまくそこの上をスレスレ通ったのか、または解説したのか、わかりませんけども、
うん、
そこを通ってきました、うん、でそんな山がですね、どのぐらいの標高なのかな、そこの間にどんなものがあるかなっていうのは、やっぱり一番いいのはGoogleEarthですね。
はいはい、
あれで見ると山があるとか、なんか障害物が 小高いものがあるとかよく見えますんで、
はい、
それで見たところこの Google Earth で標高を見たらその多摩丘陵がだいたい150メーターぐらいある。
なるほど。
ということが分かりました、
うん
ね、これであの友達とはですね、
はい、
災害の時もですね一応通信ができるんじゃないかとも
うそこ行かなきゃいけない
ですよ。そうそう、彼はそこまで行くんですよ。
あ
湘南平塚ですからね、
はいはい、
平塚ですからそこまでこう駆け上ってくるわけですよ、で助けてくれと私のうちに連絡が来れば通信ができるということが分かりました。
50キロ離れてますからね、うん、ちょっと助けられないな。
助けられる車に乗ってもね2時間ぐらいかかるんですけどね、1時間ぐらいかかるんですけどね、
国家試験の問題でですね、はい、何メートル離れたら、うん、どれぐらいの標高の高さがないと通信できないみたいな、なんかそういう問題が確かあったんじゃないかなって。あったんですか？
それは地球が丸いからっていうことでしょ？
そうそうそう、
うんうんうん、
なんかそんな問題出てたような気がしますけどもね。
そういうのって、測るソフトっていうか、ソフトっていうよりはインターネット上そういうサイトとかあればいいですね。
あればいいんですけど、でも簡易的に何メートル離れたら何メートルみたいなのが確か国家試験の過去問にありました
よ。あ、そうですか。
うん、もう忘れました
けど。それは何級の試験なんですか？
1級かな。
1級ですか。電話級、あ、4級ではそんなない。
4級3級はこれ多分出ないんですよ。2級か1級だと思うんですね、これね。
あ、そうですか。
うん、
じゃあまずはそれ調べてみたいですね。
調べますか、うん、今度は。
あとはそのそういうのできる、うん、分かることできるあのサイトを探すということ。
そうですね。
はい、ありがとうございました。湘南ダイレクトの通信の活動報告でございました、
はい、
では音楽聴いていただきます。ノスドイス、向井重治というトロンボン奏者が演奏してます。お聞きください。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりましたけども、はい、前回ノイズの話をちょっとしまして、
ノイズでね苦労してるじゃないでしょ。
まあ始めた当初からノイズには苦しめられてたんですけども、うん、なんかこう年々年を追うごとにノイズがひどくなってるのかなという気もするんですよね、
うんうんうん、
なんとかしなきゃいけないということで、まあ、今年はちょっと重い腰を上げてノイズを撲滅しようと。なんかね、思い当たる節があるんですよ。
撲滅できるんですか？
あ、そういう思い当たる節じゃなくて、
そっちじゃなくて、
あのインターホンがね、うん、すんごいノイズでうるさいんですよ。
あ、インターホンにノイズが混じるんですね。
そう、あ、ピンポンって言ったら、はいって言ったらブワーとか言って、
すごいね。
もう聞こえないの、ほとんど。
初めて聞いた。
どうなんですかね、
インターホンにノイズが入る。
はい、
すごいですね。
でもね、なんか無線のマッチング、アンテナのマッチングがうまくいかないとインターホンとかに自分の声が乗るとか、
乗るっていうのはありますよね、うん、お隣のインターホンから自分の私の声が出ちゃったとかね。
そうそうそう、
1キロワット出す人はそれで困っちゃうって言ってますよね。
一回あったのはね、かみさんのパソコンからうちの声が飛び出してきて何なのこれはって言ったら、まあそんなもんよとか言ってごまかしてたんですけども、
まあご自宅ならね、まあ、いいかもね。
でも隣の家に迷惑かかるわけね。
そう
なん
だね。
うん、まあそんなことでですね、ノイズ撲滅はもうちょっと喫緊の課題ということで、
はい、
ちょっといろいろ調べてきました、
はい、
前はね、あのノイズ源としていろんなものがありますよという話をいたしましたが、
ありましたね。
今回はそのノイズがどのように無線機の中に乗ってくるのかということでですね、うん、調べたところ、まあ、大きく分けて2つ、
1つ
はノーマルモードノイズ、
はい、
でもう1つがコモンモードノイズ。
あ
でですね、資料をまあ取り寄せてちょっと見たんですけども、 まあ、要はアンテナから入ってくるのか、うん、電源から上がってくるのかという、うん、そういうことになってきますね、うん、よくアマチュア無線化の中で問題になるのがコモンモードノイズ、
はいはいはい、
電源のとことかにですねパッチンコアなんて
入れ
て、
はい、入れますね。
あのパッチンコアってなんかギャグかシャレかなんかだと思ったんですけども、秋月電機のとこ見たらそのままパッチンコアっていう項目がありましたよ。
おお、そうですか。
あれ正式名称パッチンコアでいいのかな。
いや違うでしょうね。
やっぱり違う、
うん、違うと思いますけどね。
何なんでしょうねあれはね。
でもあれ気休めかと思ったら、まあそうでもね、聞くことは聞くんですよね。
あのね、ネットで調べまくってですね、うんうん、評価はどんなもんかというと、うん、真っ二つですね。全く聞かないっていう人と、結構聞くっていう人と。
あ、そうですか。
だからやっぱりノイズ源によって、
うん、そうノイズ源によって
ですね、そう対策を変えなきゃいけないのかなと思いまして、うんうんうん、まあでもまだパッチンコはやってないんですよ。
やってないですか。
これどうしましょう。アンテナにつけるっていう人と、うん、要するに同軸ケーブルですね、うん、あっちにつける人と、うん、もう一つは電源コード側につけるっていう人はいますよね。
私ねパッチンコは一回使ったことあります。実験したんですけども、HF の受信機で、うん、BCL やってあの海外の放送機を聞いてたんですよ、
はい、
ものすごいノイズなんですよ。やっぱりロングワイヤーにつけたら、うん、ロングワイヤーでものすごいノイズが入ってくるんで、うん、そのロングワイヤーを2回ぐらいそのパッチンコアを、うん、くぐらせてやると、うん、ノイズ消えるんですよ。 AM で聞いてるとノイズ、
と
でそれをどんどん巻けばどんどん巻けば巻けばノイズ落ちてくるのかなと思ったら、今度そうするとね信号自体も起こってくるんです、何度巻いてるとね。
そこなんですよ、うん、ノイズを消すっていうことは、うん、まあ、場合によってでは信号そのものを落としちゃう可能性もあるということなんで、うんうん、なんか歯がゆいんですよねこれが ね、
そうだよね。
だからパッチンコはどうしようかなと思ってるんですけども、一応ちょっと試してみたいと思います、
うん、
でですね、はい、まあ、パッチンコは以外にも対策あるのかというと、ちょっと力技の方法がありまして。
力技ですか。
すごい力技。
なんか手で剥がし取るとかですか。
もうそれに近いんじゃないか
ということで。ノイズを剥がし取るんですか。
もうノイズをですね、なんちゅうたらいいかな、もうパテで練り込んじゃうみたいな感じ。
おお、そういうことですか。
それぐらいの勢いの、ここに資料あるんですけども、はい、MFJ というアメリカのこういろんなアマチュア無線機器を作ってる会社がありまして、
はいはい、ですね、いいですね、
有名ですよね、うん、ここが作ってるですね、ノイズキャンセル、エンハンサー、うん、MFJ1026、
はい、
これがですね
デラックスって書いてありますね、
まあ、デラックス以外にこれ以外に機種ないと思うんですけどあんのかな、安いやつが。
デラックスって書いてあります。
要はですね、ノイズをアンテナで拾って、うん、その逆位相をアンテナの信号にこうぶちかまして、で消して信号だけを取ると、うん、
まさしくキャンセラーですね。
キャンセラーです。で結構こうネット上では使いましたっていうのがあるんですけども、うん、うまくいくパターンといかないパターンがあってうまくいくパターンは、はい、いかにノイズをしっかりと受信するかってことなんですよ。
お
つまり
ちょっとよくわかるノイズをしっかりと受信する、
本当の信号を受信するロングワイヤーの方ももちろん必要なんですけども、
はいはい、
ノイズを受信するアンテナもしっかり立てないと。
ああ、そうなんだ。
ダメですよ。
ノイズアンテナがいるんですか。
そう、ちゃんとしたノイズアンテナをしかもそのノイズ源に近いところに立てて、そうすればうまくいった時はスーッと消えるっていう。あ、このね MFJ1026 うちも試したいなと思ったんですけども、
はい、
なんかちょっとやり口が自然じゃないっていうか。
ああ、
ねえ、
うん、そうね、
これでいいのかという、うん、まあいいんでしょうけど
そうね、
うん、なんかねこう電波の出入り口をこういうなんか人工的なものでこうなんかいじるっていうのはすごい抵抗感があったんですよね。
逆位相を入れるってことですね。
そういうことです、うん、まあちょっとこれ真剣に考えてるんです実は。
そうですか。
でですね、扱ってるお店ってあるのかなと思って、
はい、
まあ、もちろん直接輸入するのもよし、
はい、
実は、うん、富士無線さんでも、
あ、我がスポンサーの、
はい、うん、MFJ の取り扱いは秋葉原店で行ってるという。
あ、そうですね、
はい、
あ、 何でも揃うですからね。
そうですね、
うん、何でも揃うんです。
ただあのネット上でちょっとあのラインナップ見たところ、この MFJ1026 はちょっと入ってませんでしたん で、 一度電話で、まあ、問い合わせてもいいのかなと。
藤無生さんはね、あの在庫なくてもどっからか必ず、ね、問い合わせてくれますよ
なんかうちもじゃあ春ぐらいに取り寄せようかな、じゃあ藤本先生のところで、
うんうんうん、何でも揃いますからね、
うんうん、
そうですか。
そういうことでですね、まあ、ちょっとノイズ困ってる方は、まあ、まずパッチンコアは安いんで試していただいて、うん、
ちなみにパッチンコアっていくらぐらいで売ってるんですか。まともに買ったことないんですけど。
あ、ピンキリですよ。
ピンキリ、
あの要するに穴の大きさによって。
ああ、そっかそっか。
安くて一番高いやつが350から
400円。高くてもそんなもん。
でもね、あれ1個とか2個じゃダメで、うん、5個とか10個ぐらいガーッとつけないと、
うん、あ、そういうことね、
うんうん、
じゃあ3000ぐらい買ってこと
ね。それなりの出費は確保した方がいいと思いますね、うん、
そうですか、
うん、
じゃあそのノイズ対策の続きをまた聞かせていただきたいと思いますね、
はい、
では音楽です。アンダルシア、カーメン・キャバレロが演奏してます。この方はピアニストですけどね、アンダルシア聴いていただきます。どうぞ。
サトーパーズ、
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
超高音質スピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまで、マニアも満足する品揃えの通販サイト、オーディオマニアックス。マニアでなくても必見です。URL は living.ne.jp living.ne.jp。 今すぐ検索、きっといいものが見つかります。 by 東亜無線電機株式会社。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
さてさて、1月最後の番組でございました、うん、いやもうね、寒いんですけど、早く節分を超えてね、暖かくなってもらいたいとこですよね。
全くですよ。
暖かくなれば、うん、あ、少しはウイルスも活動はできなくなるんでしょうか。どうなんでしょう。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
ね、
活動といえばですね、活動報告、はい、皆様の活動報告をお待ちしております、
はい。
メールいただきまして採用させていただいた方にはですね、この番組のステッカーもちろんのこと、佐藤パーツさんが、この番組のスポンサーさんがですね、部品をいろいろ佐藤パーツさんの部品を私どもにいただいております、
はい、
これをそのステッカーとしてお送りいたしたいと思います、うん、LED とかですね、あとつまみとかワニ口クリップとかですね、いろんなあの自作の方はこれはいいな、面白いなっていうものをお送りしたいと思います。ぜひぜひメール活動報告をお待ちしたいと思います。さてさて、1月最後なんで、すぐ来週2月の頭の番組いきますか。
そうなんですよ
ね、
うん、
次回はノイズですか。違いますね。
まあちょっとあの、まあ、ノイズから離れてまた別のね。
そうですか、
ノ
イズ対策は続き引き続きお家でやると。
お家でやりますね。またね、その結果ちょっとまた楽しみにしてください。
わかりました。
はい、
はい、では最後音楽聴いてお別れです。雪が降る、もうこの季節らしいでしょ、
うん、
雪が降るという曲です。ポール・モリア・グランド・オーケストラが演奏してます。雪が降るって言ったね、
あれ森進一だったっけ
違う違う
違う、
そう、雪が降るあなたは来ないという、
あれ誰だっけ、
あれはあれフランスの曲じゃないの。
あ、そうなの、うん、
外国の曲じゃないですか、
ね、勝手に森進一って
アダム
アダムですか、
うん、外国の人の
ああ、うん、そうですか。
森進一は演歌の全然違うフレーズだと思いますけどね。
はい、
それ聞きながらです。ではまた次週、来週2月の来週の金曜日にお会いしたいと思います。皆さんお元気で、さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。